今私たちが過ごしておりますアドベント、そして来週いよいよやってきますクリスマスというのは、教会にとって絶好の伝道のチャンスであると思います。普段は教会に足を運ばない方も、年に一度は教会や、あるいは関係団体が主催いたしますクリスマスのお祝いに集ってくださいます。私たち教会に生きる者たちもまた、この時ばかりは少し勇気を出して、身近な人を教会のクリスマス礼拝に、あるいは24日夜の食家礼拝や市民クリスマスに誘おうという思いを奮い立たせるということもあるでしょう。普段は教会に来ていない夫、妻、親、子供たち、あるいは友人をクリスマスの礼拝に連れてくる、そこで福音に触れてほしい、本当のクリスマスの喜びに気づいてほしい、でそのような思いで何年も何年もこの日だけはと、ご家族を教会に誘ってくる仲間も少なくないと思います。でそのような機会をこの1週間のうちに私たちは何度か与えられることになると思いますが、そのような機会に備える私たちに大変不思議な聖書の言葉が今日与えられたと思います。25節で主イエスはこのような声を上げられました。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。その時と始まっています。その時というからには、この父なる神を褒めたたえる主イエスの賛美の祈りには前提があったということであります。その前提というのは一体何であるのか、先週の礼拝で読みました20節から24節のお言葉であります。先週私たちはその箇所から聞き取りました。主イエスはご自分が最も力を尽くして働いた町々において、ちっとも伝道の実りをあげることはできなかったのだと。そこで主イエスはため息をつくほかなかった、うめき声を上げざるを得なかった。そこに印象的に記されました不幸だという、まあ、呪いとも取れるような言葉は、言語でウーワイという言葉であり、それは主イエスのうめき声そのまま、うーというお言葉だと、そういうふうにお話ししました。主イエスがその全力を挙げて働かれたガリラヤの小さな町々がなお微動だにしないのであります。神の前にその地の住民たちは少しも心を動かさない、主の働きによって目を覚まし悔い改めるということをしない、人間を人間とし神を神とすることをしない、そのような町々にはもはや厳しい裁きが残されているだけではないか、そのことを痛み、うーっとうめく主イエスの声を聞きました。それが今日の25節の書き出しが語っているその時であります。その時です。主イエスはこう言われたのです。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。うーといううめき声から一転して、主は父なる神を賛美されました。うめいていた方が突然賛美をし始めました。しかもこれはうめかなければならない人間の置かれている厳しい現実がある一方で、父なる神の方を向き直れば賛美すべき良きものが見えてくるというのではないと思います。 いろいろ大変なところもあるけれども、神の方さえ向き直れば、こんなに良いところがあるじゃないかと。全部ひどいってわけじゃない。私たちは人を励ますとき、まあ、そういう良い面を何とか見つけてあげようとしますし、自分自身が苦しい局面に置かれるときも、何とか光が差し込んでくる隙間を見つけて、そちらに気持ちを切り替えていくということをするものであります。で、その意味で、主イエスもここで、伝道の働きが実を結ばない苦しみを後ろにやって、光り輝く神の方に、自分を明るく照らしてくれる父の顔を仰ぎ、心を晴れやかにしたのだと考えるかもしれません。ところが、どうもそうではない。そういうふうに読んでしまうと、この聖書箇所を読み誤ったことになる。この箇所は実はこういうふうに訳せる箇所。その時イエスは続けていった、あるいはその時イエスは答えていったとも訳せるような言葉遣いが実はなされております。つまり、嫌なことから向き直ってとか、暗い側面を振り払ってとかいうことではなくて、うめきの言葉の続きとして、うめきかざるを得ないその状況において、それに応えるようにして父なる神を褒めたたえたというのであります。聖書の仲介書っていうのは、まあ、時に合理的に解釈しすぎる嫌いがありまして、そういう場合、聖書の中のゴツゴツとしたところとか、おやっと思わせるところを、まあ、滑らかにしてしまう場合があるんですけれども、この箇所の説明に関しては、私は多くの仲介者の言葉を読み、ハッとさせられるような思いがいたしました。例えば、ある学者はこの箇所を説明してこういうふうに言うんですね。ここで使われる褒めたたえるという言葉は、感謝するとも訳せる言葉だけど、ここでイエスが何を感謝しているかといえば、イエスはむしろまず彼の伝道の不成功を感謝しているんだって言うんですよ。この感謝の言葉は何よりもその時という言葉、続けてという言葉によって24節までと関わっていることが明らかであり、イエスはカファルナウム、ベトサイダが悔い改めなかったことを声を上げて感謝されたんだ。イエスは伝道の不成功を感謝されたことになるんだっていうんです。なんで伝道の不成功を感謝されたのか。その不成功が予期しなかった失敗ではなく、十分に織り込み済みの失敗であったからです。ある意味、シュエスはご自分の伝道が失敗することは十二分に覚悟しておられた。どんなにシュエスが力を込めて伝道をなさっても、人間は決して悔い改めることをしない。このことをシュエスはよく知っておられた。ここで私たちは、もしシュエスというお方が彼らが悔い改めないことをよく知っておられたのなら、そもそも全力を込めて働かれるのは無益なことであったのではないかと思うかもしれませんし、その心の動かない人間の固くなさを傷んだりうめいたりする必要は少しもなかったのではないかと思うかもしれません。けれども、もちろんそのイエスの全てを知り尽くしておられる全知は、少しもこのお方の働きの真剣さを減らしたり、キリストのうめきを減らすものではなかったことは、実は当然のことであります。なぜならば、私たちであっても、自分の大切な人が、少しも自分の悪さを悔い改めないで、滅びに至るようなことをひたすら行っている、そこにひた走っていくことが分かりきったとしても、それを悲しまないということはありえません。また何をしても何をして言っても無駄だと分かっていても、その人に力を込めて寄り添うことをやめるわけにはいかないのであります。だから、 ご自分の力ある言葉と技によってもなお神のもとに立ち返ることのない人間に対しても主イエスキリストが全力を挙げ続けられること、その立ち返らなさを思い悲しんでうめき続けること、これはキリストの愛の必然であります。けれどもご自分の伝道によっても人々を引き戻すことができない、それゆえに埋めかざるを得ない人間の固くなさの前でその現実を受け止めながら、そうであっても引き続いて神を褒めたたえる、その厳しい現実への答えとしてこの現実を神に感謝するということは一体どういうことであるのか。それはこの伝道の失敗が予期しないものではなかったということ、そのことをもっと積極的な表現で言えば、この伝道の失敗が父なる神様のご計画の外にあったことではなくて、ご計画の内側にあったことだからであります。主イエスの伝道の失敗というのは一体どういうものであったのか。それはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになりましたということでありました。なぜコラジン、ベトサイダ、カファルナムと言われる、これらはシュエスのホームタウンというような地でありますけれども、そのシュエスのホームタウンの地で主の伝道の技を一身に受けた人々が悔い改めなかったかといえば、これは意外に聞こえるかもしれませんが、彼らが知恵深く賢かったからであります。私たちはシュエスを受け入れることもできない人間の心の固くなさというものは人間の愚かさのうちにあると思う。人間は神に対して無知で愚かであるから、主イエスの伝道を受け入れ神に立ち返ることができない、そう思っています。けれども主イエスはそのようには見ませんでしたし、そうはおっしゃらなかったのであります。彼らが悔い改めないのは彼らの無知や愚かさのゆえではなく、彼らの知恵深さと賢さのゆえであると、そういうふうにおっしゃる。私はまだ洗礼を受けていないものだけでなく、洗礼を受けた者もまたこの主イエスの言葉の前に立ち止まるべきだと思います。そして認めなければならないと思うんです。主イエスは一人の人が悔い改めて真の神に立ち返るためには人よりも優れた宗教的感受性の強さは邪魔である。真の神を知るに至るためには経験であるということは全く障害物以外の何物でもない。神に対する人間の知恵賢さは主イエスが誰で何者であられるのか、主の伝道を受け入れるかどうかにおいて一切の役割を果たすことができない、そうおっしゃっているのだと認めなければなりません。力ある奇跡を行い力あるお言葉をお語りになった主イエスというお方がどなたであるか、賢いものや知恵あるものにはわからない。しかしわかるものがいる。だから褒めたたえ、神の御心を受け入れキリストに従うもの、それは幼子のようなものだと言われています。主語にもその案内を少し書いてありますけれども、今月三十数年ぶりに新しい翻訳の聖書が発売されました。で私も手元に届いた今週から今教会の礼拝の中で使っております新共同訳聖書と読み比べながら まあ、すでに今週から説教準備を始めております。でそこで今日の聖書箇所なんですけれども、この幼子のようなものという翻訳が少し新しい聖書では変わっていることに気づきました。新しい翻訳ではどうなっているかっていったら、この幼子のようなものっていうのは単純に幼子たちっていうふうに記されていて、幼子たちにお示しになりましたとありました。誠の神を知り誠の悔い改めに至るのは単純に幼子たちだって言われているんですね。でこの幼子たちっていう言葉なんですけれども、これもさらに突き詰めて言語に遡ってみますと、これは単なる幼いものじゃなくてですね、血の身ごとも訳せるような言葉ですね。で例えばこの主イエスの言葉を聞いて、賢い者、知恵ある者には主イエスを受け入れることはできないらしい、幼子にしか受け入れられることはでき受け入れることはできないんだと、まあ、こういう聖書箇所を読むと私たちはどういうことを考えるかといったら、例えばですね、じゃああんまり神学を勉強しすぎないことだと、まあ、教理とか信仰告白とかそういうものばかり学んでいたら頭でっかちになってしまって誠の信仰が見えなくなってしまうから、なるべく聖書の勉強はしないようにしようなどということが推奨されているわけではありません。じゃあどこまで勉強したらよいのか、どこを超えたら賢すぎるということになるのか、そのように問うことは実は少し的外れなことになってしまうのではないかと思うんです。ここでシュエスが幼子のようなものとおっしゃらず、シンプルに幼子、血の身子とおっしゃるのは、純真無垢とか単純さとか素直さとか、そういう知識や賢さとはまた別のですね、しかしこれもまた人間の徳の一つを身につけているものにこそ神の御心は示されるのだと言いたいわけではないと思うんです。知恵あるもの、賢いものに対比されて幼子に福音の信仰が与えられるというのは、神の主導権と私たち人間の受け身であることをはっきり語る言葉であります。どんな人間の賢さも、どんな人間の知恵も、福音を受け入れる筋道になることはない。人間を誠の悔い改めにその知恵は導くことがない。その人間の賢さ、知恵の中には当然純粋さ、単純さ、素直さという人間の好ましい特質も含まれる。これらも例外ではありえないのです。ですからここで言われているのは、あらゆる人間的な好ましさと言い換えてもいいかもしれない。考えてみれば、シュエスのうめきを引き起こしたガリラヤの町々っていうのは格別賢い町、知恵ある町と呼ばれるようなものではないのであります。その町はユダヤ教の神学の中心地であるエルサレムでもなければ、哲学の町アテネでもない。ガリラヤの町っていうのはごく平凡な農村、漁村でありますけれども、その平凡な農村、漁村の持つ賢さ、知恵がすでにキリストを受け入れることもできない賢さと知恵深さを持っているのであります。私たちはそのことに気づかないわけにはいかないのです。神の御心がその前で隠されているという知恵ある人間の代表であったのはガリラヤの農村、漁村であったということは、ここにいる誰一人として、ああ自分はそういう賢さを持たないから安心だと、そういうことはできないということです。主イエスのお言葉を誠に私たちに与えられた言葉としてまっすぐに自分自身に適用するならば、例えばハイデルベルク信仰問答の一下りすら覚えていなくとも、私たちは神の御前に誠に悔い改めるにはあまりにも賢すぎる者たちであります。 だからシンプルに言えば、この主イエスの言葉の前に、ここにいるすべてのものの賢さが罪ありと宣告されているのであります。誰一人例外なく、あなたの知恵と賢さの前に神の御心は隠されている、そう言われているのであります。けれども、このすべてのものを罪の中に閉じ込めるようなキリストによる罪の宣告は、キリストの最後の言葉ではありえませんでした。主イエスは全ての人間の賢さ、知恵、神に向かってなされる人間のあらゆる努力、経験、信仰深さをここで無と呼び、その行く先をうめきながら、なお神を褒めたたえられました。父なる神を褒めたたえ、そして全てのことは父から私に任されていますとおっしゃいました。これが福音であります。これが希望であります。キリストは私たちから全ての誇りを取り上げられる。私たちの信仰深さも知恵深さも一切お褒めにはならない。私たちの熱心も神への情熱も命に通じるもんだとはお認めにはならない。それらのものを全て私たちから取り上げて、先週読みました23節にありますように、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか、黄泉にまで落とされるのだとおっしゃいます。しかし、より事柄に沿った言い方をすれば、キリストが私たちから誇りを取り上げ、このような裁きを宣告するように見えるとき、実はそれはそもそも私たち人間の現実を暴露されただけだということもできます。私たちは自分の力でどうしてもこの自分も他人も救うことはできないんだ、この事実を明らかにされただけだと思います。そう考えますと、ガリラヤの町々に語られた厳しい裁きの言葉を読むとき、私たちがその町には主イエスが特別悲しまれた特別な罪深さがあったと自分たちとの距離をとって読むことはできません。むしろ私たちは主イエスのホームタウンの人々すら誠の信仰に至ることはなかったという事実によって、私たちはこの厳粛な事実の前で、それでは誰が一体救われるだろうかと驚くように招かれているのであります。どの町よりも熱心に主イエスを受け入れたガリラヤの町々の熱心さ、主のもとに押し寄せた素直さすらも、誠の悔い改めに至ることはない。自分の賢さに気づけ、自分の知恵深さに気づけ、あなたは本当には私を必要としてなんかいないね。ファリサイ人だけではないんです。律法学者だけではないんです。あなたもまた主を受け入れるのには賢すぎるね。主イエスはそのことをうめいていらっしゃる。けれども、主イエスは途方に暮れるほかない、悔い改めることのない人間たちのことで父なる神を褒め感謝を捧げます。なぜなら、それこそ御心にかなったことであったからであります。実にこの主イエスが厳しく眺める私たち人間の状況というものが、対抗説の中にある人間の状況であります。過去、現在、未来において例外なく神に立ち返ることができない人間とその世界が対抗説の中にある、その世界の姿であります。けれども、この対抗説の中にある世界に父なる神は御子をお送りになりました。 そうです。それが神の御心にかなったことでありました。神の御心は、このクリスマスに生まれた御子イエス・キリストにおいて実現いたしました。すべてのことは父から私に任されている。そうです。それが御心にかなったことでありました。すなわち、主なる神は罪人である人間を捨てなかったのであります。何をどうしても、その持てる可能性のすべてを尽くしても、どうにも誠の悔い改めに立ち返ることの人間を捨てなかったのであります。そうです。それが御心にかなったことであった。誠の悔い改めに至ることのできない滅びに定められた対抗説の中にある人間を、なぜだか惜しまれる神は、2000年前のクリスマス、御子イエス・キリストを、神を認めない立ち返ることのできないこの世界に送られたのであります。そうです。それが御心にかなったことである。その方は、ある人々が考えたように、私たち人間にもう一度チャンスを、それも決定的な悔い改めのチャンスを、そして最後のチャンスを与えるためにこの世に来られたのではなくして、すべてのチャンスを私たち人間から奪うために使わされました。いいえ、正確に言えば、奪うためではなく、悔い改めに対して無力であることを、私たちの誰もがソドムの民であることを暴露されるために使わされたのであります。けれども、その裁きがその方の最後の言葉ではないのです。その方は人間の無力を嘆く神である。滅びに向かう私たちを見て、うーっとうめき声を上げられる神であります。そしてその人間の無力を痛み嘆く神は、嘆くがゆえに地上に来られた全能の神であられました。旧約聖書において、ソドムの町が滅ぼされた時、神の人アブラハムは神に向かってこう尋ねました。主よ、もしもその町に正しい者が50人いれば、あなたはその町をお許しになりますか。主なる神は答えます。もしソドムの町に正しい者が50人いるならば、その者のために、者たちのために町全部を許そう。アブラハムは続けています。それでは45人であれば、主はおっしゃる、その45人のために滅ぼさない。アブラハムと主のやり取りは、このようなやり取りをどんどん続けていき、40人、30人、20人、10人と続いていきます。そして神様の答えはいつでも、その少数の者のためにその町を滅ぼさないということでした。けれども、私たちは知っております。ソドムにはその10人もいなかった。シュエスがガリラヤの町々を眺めうめくとき、人間の賢さ、人間の知恵の、神の御前での無力を嘆かれるとき、主もまたこの地上に正しい者は10人どころか一人もいないのだということ、私たち人間は皆ソドムの民なのだとおっしゃっているんです。しかし、すべてのことは父から私に任されていると、主イエスはおっしゃいました。対抗説の中にある私たち人間には何の可能性もないけれども、しかし、すべてのことは天の父からクリスマスの御子イエス・キリストに任されていました。そうです。 それが御心にかなうことでありました。それだから悔い改めることのない私たち人間の固くなさを埋めくお方は父なる神を褒めたたえることがおできになるのです。父よ、賢すぎて悔い改めることもできない人間、知恵深すぎてあなたを必要としていない人間、昔も今も未来永劫を変わることのないこの人間、そのすべての人間のためにあなたは私をお使わしになりました。この人間が悔い改めて命を得る可能性は全くこの者たちのうちにはありません。そうです、主よ、すべてのことは彼らにではなくて、父よ、あなたから私に、この私だけに任されているのです。そうです、父よ、それが御心にかなうことであります。私は伝道の志が盛んになるこのアドベント、クリスマスの時にこそこのような御言葉を今日私たちにお与えくださった神を褒めたたえたいと思うんです。伝道の志が盛んになるというのは、私は同時に伝道の失敗が明らかになる時でもあると思うからであります。何年も何年もこの時ばかりはと親しいものを教会に誘い続け、しかし少しも悔い改めてくれない、少しも教会につながろうとしてくれない。伝道の志が盛んになる時というのは、同時にそのことを悲しく思わなければならない時であるかもしれません。けれども、私たちはこの時に、主イエスもまたその伝道に失敗されたのだということを思い起こすことができます。また、それ以上に主イエスは、主イエスを受け入れることのできない罪深い賢さの中に生きる人間のためにこそ来られた救い主であることを思い起こすことが許されております。しかもその人間の救い主は、私たちの賢さを、その大きな岩のような固くなさを、塵あくたのようなものに打ち砕いておしまいになることがおできになる方であります。確かに一度人間の岩のような固くなさ、その賢さは、やがてこの神の一人子を十字架へと追いやりました。けれどもそれがキリストのこの世界に来られた神のご計画そのものであられました。人間の知恵はどうあってもこのお方を滅ぼすことができず、神は3日目にこの方を墓の中からお蘇らせになりました。この方を否定し、滅ぼし、大きな岩を持って墓の蓋を閉めるように、そのお方を閉じ込めようとした人間の賢さ知恵は、しかしそのキリストの墓を閉じていた大岩のように、3日目には脇へと転がされどけられてしまったのであります。他の誰でもありません。この教会に今生きている私たちが、まず自分の知恵や信仰を誇ろうとする岩のような固くなさ、天に向かって高い塔を築こうとするその思いをどけられ打ち砕かれた者たちであります。その裁きは今思えばただ恵みでありました。私が自分で自分を救うのではなく、最初から最後までアルファからオメガまでキリストが私の救いになってくださったのであります。神の御前に打ち砕かれ、ただ神の御前に許された罪人として生きることができるようになりました。大きく生きますことができる、そのキリストの選びを実際に生きることが許されている生き証人である私たちであります。天の父よりすべてのことを任されたキリストがすべてのことをしてくださいます。私たちの貧しい伝道、私たちの失敗に行き着く伝道を、しかしそれを神に感謝し、神を褒めたたえることが私たちには許されております。どんな失敗に見えても、 私たちに最後の言葉を語ってくださるのは、私たちを惜しむ神の愛の声であります。私たちを惜しむ愛のために御子イエス・キリストを送ってくださった神、その方が私たちの最後の言葉となり、また隣人の最後の言葉となってくださいます。ですから私たちの伝道の失敗はキリストの御業を近寄せる行為であります。キリストを遠ざけるゆえに神の御前に罪を暴露されてしまったもの、神の御前に無力が暴露されてしまった、すなわちそのような幼子のためにこそキリストは来られたからであります。キリストは今からこの世界の主になられるために来られるのではなく、この対抗説においてもすでに来られた方、罪ある私たちとこの世界の主人としてすでにここにいますお方であられます。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたがお送りくださった御子イエスキリストのゆえに、私たちも自分の罪、世界の罪をうめきながらなお賛美することが許されています。私でも隣人でもなく、主よ、あなたとあなたの御子が救いのすべてをその御手に収めていてくださいます。あなたこそ私たちの慈しみ深い神であられるのです。私たちとこの世界をそのようにして愛し抜いてくださったあなたであり、これからも愛しきってくださるあなたであることを、私たちがこの御と言葉と思って語り続けることができますように、特に今この2018年の対抗説の時、キリストを信じる信仰のゆえに牢に入れられてしまった中国の牧師たち、キリスト者たちを守り、その罪の世界のただ中にお生まれくださった御子の恵みに、その者たちが支えられ生きることができますように、教会と世界の誠の主であるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。